you've got a friend.
夕方フレンドは様々なジャンルで活躍されている方々をスタジオにお招きして直接お話を聞くコーナーです。夕方フレンド、今日のお客様は9月に開設しましたハンセン病文庫に多数のハンセン病に関する本を寄贈、ハンセン病回復者の森山和孝さんです。どうもこんばんは。
こんばんは。
はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、ということで、森山さんにですね、私はもう今日本当に貴重なお話を聞けるんじゃないかなと思います。これまでですね、このハンセン病に関するということで、病院の先生ですね、和光院の、園長先生、副園長先生をはじめ、またその活動に、参加されている方々にもお越しいただいてお話を聞いているんですが、なかなか本当にその施設にですね入っていらっしゃって、その回復して、今その復帰というかですね、本当にもう遂げられて、社会でこう頑張ってらっしゃる方にお話を聞くのは実は本当に初めてなんですね。ですので今日ちょっといろいろと勉強したいなということで、本当にお願いいたします。
皆さんこんばんは。はい、今紹介いただきましたように和光園の対象者の森山です。私はですね、昭和43年にですね、奄美和光園に入院いたしまして、退所したのが2005年の11月ということで、はい、あれこれ37年間、入院生活しておりましたけれども、
37年間、はい、その和光園に、
入院がですね、ちょうど20歳の時ですね。
20歳、
で退所する時も57、8ですから。
じゃあもう本当にその37年間っていうのはもうずっとその和光園の中になるんですか？
中におるのは本当だけども、奄美和光園は割ともう来用方法が廃止になってからはだいぶ緩やかになって、はい、自由に出入りができるようになって、法律がだんだん緩やかになってきたということで、そういう形ではいろんな形で、私もそのまだ元気ですので、こう外にローム外出に行ったりいろいろとして、いろんな仕事をやりました。
はい、でもその当時のちょっとお話を聞かせていただきたいんですが、やはりそのハンセン病っていうのは当時ですね、入所したのが1900、
そうですね、1968年ですね、
はい、昭和の
43年、
7
月26日が入園日で、
はい、
私の誕生日が7月5日で、
はい、
ですから入園日はどなた様も忘れないので、常務の檻に入っておりますので、私はいつも啓発活動の時は誕生日が月2回来ること言ってます。でその反対を書かれて、どれが私の誕生日ですかということでちょっと黒板に書くんだけども。
はい、じゃあその昭和43年っていうのはまだそのハンセン病に関する理解っていうのはあまりなかったわけですよね。
もう理解はあるんだけども、実際に頭と実際その患者さんと一緒にコミュニケーションしてこう強制というのは難しいんです。でそれで熊本裁判の以降にですね、こういうところ今よくようやくそういう形になったんですけども、ですから本来ならですね、明治にできた法律ですけども、本来ならその1907年の明治40年のですね、ローマ会議というのが開かれまして、そこで世界の方からはですね、ハンセン病の差別する法律を撤廃することはいろいろと言われてるんですけれども、日本はその聞く耳を持たなかったということで、その中でローマ会議のことでもう社会復旧促進法律も全部出てるんですよ。世界はそういう動きで隔離はしない方針で、
世界はそのハンセン病患者のことを隔離しないという方針なんですが、日本は
まだまだ遅れてる
ということで、その当時はまだその隔離をするわけですね、ハンセン病患者の方ですね。でもどうですか、そのまだ20歳迎えてすぐの時にですね、そのハンセン病ということで、隔離という形になりますよね。そうするとやっぱりその青春時代っていうのは一変したんじゃないかな、一変したというか、
そうですね、 1968年の20歳で入院した時で私の青春はストップしておりますけれども、はい、まあ、結局その後ちょっと治療いたしまして、はい、若いもんですから、まあ、老後返しという形でそういうのが比較的自由あったんです。そういうことで、はいはい、まあ、いろんな仕事をして建築から土木、運転手とかいろいろと
できたんです
ね、はい、実際に法を解かれるということになりますね。
あ、実際に法は解かれていない状態で、でもこうやってね回復今もうするわけですからね、はいはいはい、もうまさに本当にその、まあ、その昔のその概念をもう本当にこう捨て去ってというかですね、うんうんうん、もう違うんだということを、ぜひ皆さんにも理解していただきたいなと思いますね。
そうですね、
はい、
そのために私の今後の、まあ、仕事としては、はい、まあ、自分の仕事も肘を置くんだけども、
はい、
まあ、こう一般世論に伝えるのも自分の仕事じゃないかということで、まあ、いろいろとちょっと研究をしたり、はい、ちょっと文章を書いたりして、ちょっと今ちょっと論文みたいなものを書いてちょっと東京に送ったんですけども、
う
ん、
ですね。でもそうやっていろんなお話をしてくださることで私たちこう理解ができていくんだと思うんですが、またですねこのハンセン病基本法ということで、はいはい、こちらが来年の4月から施行されることになってるんですよ ね、
すね。この問題はですね、
はい、これにまた問題があるわけですね、
これはですね、はい、今統一公衆団体といいまして、
はい、
判決の後に弁護士と、まあ、ハンセン病の原告の方々と、まあ、裁判に参加した幹部の方と、
はい、
あと全寮協ということで全国13円の領収 の、 そのトップが中央にありますので、
はい、
その3団体で統一公衆団体年に一度厚労省と大きい協議会を持つんだけども、
はい、
その間には詐欺部会、その中でもそういう中で今度のハンセン病基本法には100万人ぐらいの署名を全国で集めようということで、はい、国会議員の方に要請いたしまして、今年の6月衆参全部議員の1ヶ月でハンセン病の法律は通ったんですけども、
通ったんですがそこにまた問題 が、
まあ、問題がちょっとあるんですね。
なるほど。じゃあそちらについてはこの CM の後にお話しいただけますか、はい、一旦コマーシャルに行きます。
ネリアカネーの
フジライ
トー
ネリアカネーの武田真由美です。
平田明です。
毎週花の金曜日夜7時からオンエア、ネリアカネーのフジライト。
笑いあり涙ありの15分間。
笑ってばっかりって大変なんですけど ね
泣いてばっかりなんだよね
皆さんのお便りお待ちしてます。家族みんなで聞いてね。
アマミFMからコマーシャルのコマーシャルです。 D-WAVE ではラジオを利用したコマーシャルを放送しています。お客様のアイデアをお聞きして最も適したコマーシャルプランを作成。あなただけのオリジナルコマーシャル流してみませんか。アマミで初のラジオを使ったコマーシャル、ぜひ一度お試しください。詳しくは奄美 FM D-WAVE 57-6366 57-6366 までお気軽にお問い合わせください。あなただけのオリジナルコマーシャル流してみませんか。
オルミさんのおぼチャンネル、毎週月曜日お昼1時スタート。あの歌この歌、青春のプレイバックタイム、元気で楽しくリフレッシュタイム、あなたと私のおしゃべりタイム、楽しみっこだよっと。
7.5 メガベルツ、メガヘルツじゃ。奄美 FM D-WAVE。
夕方フレンド、今日はお客様にハンセン病文庫に、たくさんのハンセン病に関する本を、寄贈されました、 森山和孝さんにお話をお伺いしています。森山さんはハンセン病回復者ということで、ハンセン病に関すること、これまでのご自身のご経験などもですね、広く社会の人たちに伝えていきたいということで、今回お話をしていただいております。またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先ほどですね、その、皆さんの、署名が集まって、病院 の、 その入所していらっしゃる方、そして多くの方々の署名があってハンセン病基本法というものが通ったということで、来年4月から施行なんですが、ただこちらには少し問題があるということ で、 これについてちょっと教えていただけますか。
そうですね、はい、このハンセン病基本法というのはですね、はい、患者さんの数が少なくなってきまして、
はい、
今後その利用所をどう運営するかということで、そこで働いている職員の方を含めて、
はい、
地域の方に一般に開放しようと、この施設を、
はい、
で使ってもらおうと、上の方で取り決めもして、国会でも来年4月から施行されますが、その中においてはちょっとハードルを超えなければならないのがですね、
はい、
国の方は県と市の方に丸投げして、どうぞ土地とか建物を使ってくださいということも入ってるんですよ、
はいはい、
それで奄美市もちょっと頭痛めてるんだけども、
はい、
また入園者 の、 その合意がまだ取られてないということで、すぐすぐはスタートできないと思うんですけども。
なるほど、はいはい、
だからですね、あとはもう環境の問題として、入所者とその社会の方々が共生する、持っていく時期が期間がちょっといいと思うんですよ。
あ、その一緒に、
ベッドを並べるとか一緒にするのはしばらく時間かと思うんですね。
じゃあすぐにはできない、
一応一生きではできない
で、ね、でもその国の方からすぐにでも、来年からしてくださいということですか。
してくださいじゃなくて、そういうことになったんですよということで、まだ末端の方の奄美市としても、
はい、
そう飲み込んでないと思うんですよ。
だ
から今後の課題として協議しながらということで、奄美市の方でも奄美沖縄の将来構想検討委員会を立ち上げておりますね。それで何回か会合をやっておりますけど、それも全然進んでないということで、もう作業態中ということですね。
でも和光園さんはもうその前から外来はしてますよね。
外来は13円でも一番進んでるんですよ。
あ、 そうですか。
それはですね、理由はですね、はい、もっと理由があるんですよ、
はい、
開園当時ですね、地域の部落から非常に反対されて、
どこまでしょう、あそこに解消するのですね。
そうそうそう、それでですね、奄美和光園はドクターがおるから地域の方の患者さんを見てくれということで、
はい、
それも一筆入れまして開園して、それがずっと延長線上になって、
はい、
改めてまた認可を置きまして、社会健康保険制度を取り入れて、
はい、
今全国でも一番人気があるんですよ。
ある意味進んでるんですよね。進んでるんですよ。そうやってね、はい、一般の方にも、解消をね、許してというか、利用していただいて、
午後は開放してますね、治療と。
なるほど、そうです、それが、今回の基本法で、その病棟を置いたりまたすることによって、その一般の方というか、もともといる患者さんとそうじゃない方々のまた処置の仕方だったりとか、そういうことのちょっと違いが問題になってくるだろうということですね。そこら辺をこう一つ一つちょっと決めていくにはいろいろと時間かかりますね。難しいですね。
超えなければいけないハードルがいくつかあるということで、
はい、で先ほどもそのありました和光園さんというと、その逆にもう他の病院施設からしてもちょっと先駆けというかですね、そういうことだったということですが、もう一つ和光園さんは他の施設とは違うところがあるんですよ ね、
そうですね、他の施設と違っていることはですね、はい、優生保護法を施行されるのが、
はい、
昭和23年ですけれども、他の園ではもうこれまで優生保護の 前から後もですね、
はい、
堕胎手術とか中絶とかいろいろやっとったんですけども、
優生保護法ってその、患者さんのそのと患者さんの間にできた生まれた子供を、その中絶をしたりとか、そういう風になってた。それはなぜですか。
それは優生保護が、昭和23年できまして、
はい、
子孫はそういう形を残してはいけないということで法律になったものですから、
残してはいけないという、そういう法律があったんですか。
そういう法律で療養所の所長たちはその法律の下でやってるんです。その以前からずっとやってるんですけども、だけど奄美和光園としてはですね、
はい、
割とカトリック教会の方が力がありまして、その方たちのおかげで、 これまでに、50名近くの方が、
はい、
ホロマルン付けされないで、
じゃあ他の、
はい、まあ、そうですね、
他の園では、
胎児のホルマリン漬けをしてプラチックのあれに入れて保管しとったと。
じゃあそのせっかくその生まれた命を、それをもう生かさないわけですね。そうですね、
まあ標本として利用するつもりあったんだけど、結果的には利用されていなかったということで、114ですかね、
これ
見つかったのですね。
でもこの奄美では、
そうです、
ね、そのカトリック教会の方々の支援があって、本当にこう授かった、ね、大切な命、子どもたちが育てられたということなんですね。
その辺はですね、私先ほど申しましたように、はい、簡単に論文らしきものを書いてみそうで書いてありますけれども、そういう形にして、今その方たちが、はい、ローマ会議の時ですから話が出たのは、
はい、
その方たち、その頃で2歳ぐらいあった方が今もう40、50になって、はい、人の親御さんになって、まあこういう話もあるんですよね、自分の親を引き取って見てる方もですよね。
ああ、じゃあその施設にいらっしゃった親御さんをもうご自分で引き取って、お家で一緒に、それまで一緒には住めないわけですよね。お父さんお母さんその施設にいらっしゃるので、
まあ来予防が廃止になったので、ね、はい、
そうですね、
もともと弱い病気なんですよ、感染症で。
うーん、
それは怖い病気ということで国の方が宣伝をしてきたということ ですよね。
でも今は本当にここはもう理解間違っていけないことは、薬などでそれも回復すると、
す、ね、
手術などですね、そういうのでこれはもう完全に治る。
そうですね、
はい、
今まででも治る病気なんですけども、
はい、
これまでの国の宣伝と、あと一般の国民の方、まあ、患者方が違う、その無知と無関心でですね、
そうですよね、
あの方たちはもうあそこの囲いの中に入れとったらいいでしょうということで、そういう形で知ろうとしないと、
はい、
そういうことでこれが今ずっと積み重なってきたのが現状で、その点は和光園だけはどこよりも先駆けてそういうことをやってきたということですね。
素晴らしいですね、でもそうやって考えるとですね、本当にたくさんの方々がこの和光園さんに、まあ、助けられたというか、ここで本当に大切な時間を過ごしたんじゃないかなと思いますね。でこれからも本当にですね、このハンセン病のことを皆さんに間違った理解じゃなくてですね、これからどうしていったらいいのか、どうして周りの人たちがまた支援して一緒にこう共生していけるのかっていうのを皆さんにも知っていただきたいと思います。それで今回はこのハンセン病文庫を解説、
そうですね、
はい、したということで、こちらどちらに解説したんでしょうか。
これはですね、奄美市のですね、那須中央公民館にですね、はい、まあ、市長のもと教育委員会の、まあ、理解のもとで、はい、まあ、約300冊ぐらいですね、はい、子どもさんから大人まで呼べるように幅広くそれてありますので、
はい、
子どもさんには漫画とかですね、紙芝居とか、
そういうのも置いてあるんですね。
あと大人には裁判記録とか、
はい、
あと南海文芸とかいろいろ俳句とか短歌される方にはですね、ハンセン病文学賞ということで、川端康成やら多くの有名な詩人、認められる方がたくさんありますので、そういう方の短歌とか俳句もたくさんあります
ので、そういうのもあるんですか。
利用書に今まで埋もれとったのを全部今出てきたという感じですね。
その多くをね、森山さんが寄贈してくださったということで、ぜひ一般の方皆さんにですね、ご利用いただきたいと思いますね。まあ、家族でも読んでみるのもいいですし、学校の教育現場でまたね、利用していただけるといいですね。まあ、
学校の方が一番ですね。
まあそうですね、先生たちにも利用していただきたいですね。はい、今日は本当にありがとうございます。
はい、
貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。今日はですね、ハンセン病文庫に本を寄贈、そしてハンセン病回復者ということで、このハンセン病に関するお話をしてくださいました。今日のゲストは森山和孝さんでした。本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
いいだろう、
君はそよ風に髪を溶かせて、優しくこの僕のしとねにしておくれ。今宵も日が暮れて 時は去りゆくとも二人の思いは変わらない、いつまでも。
夕方フレンド、このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナー、アットホームの提供でお送りいたしました。